ご紹介いただきました坂本と申します。会場を見渡しますと本当にお世話になっている方が大勢おられまして、教えを請うている方々が大勢いる中で、お役に立つ話ができるか分かりませんけれども、何か一つでもお役に立てればという思いでここに立ちました。今日午前中牧之原市というところに行きまして、行財政改革懇談会というのがありまして、そこの会長をやっておるもんですから、そこで2時間半くらい議論をしてきました。でその後、県内のとある大学で、中小企業論という講義をしておりまして、その講義をして、でこちらに慌てふためいてこちらにまた来たということでありますけれども、今日午前中牧之原市役所に行っておったんですけれども、役所の課長さん以上の方、課長さん、部長さん、あるいは最近は副市長とか市長とかっていう方々でありますけれども、その方々に、こういうことを言いました。役所のお金は全て血税であると、昨年の冬のボーナスは公務員の平均は静岡県市役所含めて40数歳で約95万円と約100万円と、しかし静岡県の中小企業の平均労働者1人当たりの平均ボーナスは約30数万円と、全国の民間企業に勤めている社員は今度は自分の番ではないかということで不安におののいていると、いつ下手すると潰れかもしれないという中で懸命に生きていると、しかし公務員で不況だからといって円高だからといって株高あるいは株安だからといって職場を失ったという人は歴史上いないと、あなた方いかに恵まれていると、このことを常に心していい仕事をしなさいと、そんな話をですね、1時間くらいですけどもとうとうと実は話を実はしてきました。おそらく、今司会の方からありましたこの100年に1回云々という話も後からちょっといたしますけども、その中で、役所に甘さが残っているという感じは私はしてなりません。それからもう一つ司会の方の話の中で感じたことですけども、今年の3月に多分、今年の最初の本が出版されるでしょうけども、有名のある出版社から本を依頼されて書いております。そのテーマに関するちょっと話ですけども、そのテーマは課題ですけども、こういうテーマにしようと思っています。本のタイトルにしようと思っています。リストラは会社を滅ぼすと、社員の犠牲の上に成り立つ会社に未来はないと、社員の逆襲が始まると、そんな感じにしようかなと。本タイトルはリストラは会社を滅ぼすと、こういうテーマで今暇があると書斎に閉じこもってそんな本を実は書いております。もちろん社員に冷たくするという会社の社長さんに対して痛烈な批判を実はしておるということはもちろんですけども、それ以上に批判をしておりますのが日本の大手企業であります。それは C 社であろうが T 社であろうが S 社であろうが変えませんけども、私は今言った会社の財務内容有価証券報告書を見て知っておりますから、これっぽっちの状況でそのために積み立ててきた積立金がゼロになっているわけじゃないわけです。明らかにオーバーキルだと、殺しすぎであると。私は誰かの犠牲の上に成り立つ経営で長続きするはずはないと言います。誰かの犠牲の上に成り立つ経営が長続きできるはずがないと言います。そういう歴史の繰り返しを私はしておりますけれども、今の日本を代表する会社の方々のやり方っていうのは非常に危険な未来が待っているという感じがします。昔 T 社さんは私たちにこう言いました。従業員の首切るくらいならばその時の経営者は己の腹を切れと。これが有名なトヨタ五六で実は有名でありますけれども、残念ながら、今はご自身は君臨しているわけでありますから考えられないというふうに私は思います。非正規社員の犠牲もちょっと私は異常だと私は思います。今日この話、感動経緯とか日本で一番大切な会社、同じテーマですけども、そんな話をこれからちょっといたしますけども、ちょっとやり方がちょっと危険なような感じがいたします。 昨日私、午前中10時から、約1時頃まで日本平ホテルにおりました。日本平ホテルにいて会食したとかなんかではなくて、実は収録、テレビ会社の収録を実はしておりました。多分この話が今日の感動経営の中では最もふさわしいと、今一番失われたものに対する答えじゃないかという感じがいたします。そのために昨日実は日本平ホテルに行っておったわけです。日本平ホテルの4階かなんかで、とても昨日富士山が綺麗に見えましたし、そんな部屋で収録をしたのも生まれて初めてでありますけども、そこでどういうですね、収録をしたかと言いますと、1月の26日にですね、1時間番組で放映されますから、ぜひ見ていただきたいと言います。社員にも見てもらった方がいいんではないかと私は思います。今日ここに来ていらっしゃる方は影響力が大きい方でしょうから、ぜひ伝えていただきたいと言います。最も今企業経営者なり社員が忘れたものですね、忘れてしまったものですね。俺たちは弱者だなんてとんでもないですね。もっともっとですね、私たちよりはご苦労されている方が世の中に山ほどいらっしゃる。私たちは今の状況は不況不況と言ってますけども、私はすれば豊かさの貧困状態と、何と比べるものがおかしくなってんじゃないかと。今異常が長く続けば異常があたかも正常に見えるというですね、そういう錯覚があるような感じがいたします。アジアの国々に行けば、あるいは南アメリカの国々に行けば、いまだに3食まともに食べられないと、暑いから裸ではなくて着るものがないから裸と、趣味があってアリンコが出てくるような岩場に住んでる人が日本ではいませんけども、しかし諸外国には山ほど実はいらっしゃるわけであります。どうも私たちは一番大事なものを失ってしまっているという感じがしてなりません。ともかくで、昨日は日本大のホテルで今日のテーマだったと言います。1月26日にこういうですね、番組ができます。ここに書いてある通りです。日本で一番大切に行きたい会社という、えらい長い名前ですけども、こういうタイトルの番組がですね、1月26日、間違いなく月曜日ですけども、にですね、放映されます。本当は全国で放映してもらった方がいいんですけども、残念ながら静岡県市が放映しません。しかし私今全国で歩いておりますから、全国の方々にですね、その日に合わせて静岡で仕事しないかと言って、一人でも多くの人に知ってもらいたいからですね、まあそう言ってるわけですけども、それが実は放映されます。日本で一番大切にしたい会社というタイトルであります。昨日はその収録に行ったっていうのは、実はこれがですね、ドラマ化されたんです。ドラマになったんです。ドラマの主人公の一人はですね、静岡県出身者のタレントで全部固めましたから、皆さん方が知っていらっしゃる方で言いますと、お会い方は知っているかどうかしませんけども、なんか岡本夏樹さんという女性がおりますけども、この方が一人の役になります。何人か出ますけども、私は、ドラマの中に出るようなんて人間じゃありませんから、最初と真ん中と最後にコメントをすると、で私に対して振っていく進行役が、静岡県、出身の、タレントさんですけども、酒井美紀さんという女性、昨日初めて一般の番組は私はテレビも見ないもんですから、あなたが酒井美紀さんですかって言ったくらいですから分かんなかった。酒井美紀さんという女性の、昨年なんかご結婚されたようです。静岡の出身の方のようですけども、どういう方かよく分かりませんけども、しかし非常にいい進行をしてくれたんではないかと言いますけども、私に話を向けながら大半の時間彼女は涙ぐんでましたから、この子優しい子だなと私は改めて思いましたけども、そんな実はこの本が出るきっかけになったのは、立派な経営者がそこ、立派な出版社の社長さんがいたからです。私実は、ある年の暮れにこの会社にお伺いしたんです。これからお話しするある会社にお伺いしたんです。これからお話しいたします。でその話をしたんです。今日のような新春講演会がありました。東京で行われました。その時に約500人、600人くらいの社長さんが出ておりました。今日のような席でした。600人くらいですから、この数倍多かったかと今。で、その時にはどうして儲かるかって話をするのが私のテーマでしたけども、私はその前の年の暮れにですね、私に衝撃を与えるようなですね、会社に出会ったんです。私に衝撃ですね。 これまで6000社以上の会社を訪問して調査をしたりアドバイスをし続けておりますけども、正直頭をぶん殴られる思いでした。取材をしながらですね、溢れる涙を止めることができなかった。そんな経験したのは初めてであります。取材をしながら大学ノートをですね、びしょ濡れにさせてしまったというですね、これほど感動を簡単感銘した会社は、私の6000社以上の会社の中では一度もなかったわけです。私は正月でまだお酒気分が抜けきれない新春講演会の席だったんですけども、こんなにも頑張っていらっしゃる方がいるということに関しては、一人でも多くの人に伝えるのが私の使命だと思ったんです。私はこういう形で皆さん方が私に、もしかしたら神様かもしれません。私にチャンスをくださっていますから、私一人に伝えるためにその会社はですね、私に会ったわけじゃないでしょう。私にお話しすることが私は一人でも多くの人に伝えてくれるだろうと思ったからですね、その会社が私にチャンスをくださって、私にですね、ルル2時間、3時間いろんな話を実はしてくれたわけです。で、あまりの感動だったですね。で、実は1月全く違うテーマですけども、皆さん方に10分間すいませんが時間くださいと。10分間どうしても皆さん方にお話したいことがありますと。こうやってテーマとはまるっきり違う話ですけども、実は私がその前の年にですね、この本を書くきっかけですよ。この話を実はしたわけです。その会社のことはこれから話をいたします。そうしましたらですね、5、600人いらっしゃるですね、で、最後に私はこう言ったんです。この会社こそ日本で一番大切にしたい会社だと思っていますと。私たちはこの会社を支援するために存在していますと。こう実は私は締めたんですけども、10分くらいだったんですけども、会場は私はよく見えますから、会場は、まあ、正直言ってですね、ほとんどの方がハンカチをですね、ポケットから出して目頭を押さえてましたね。中には声まで聞こえましたね。おえすというかですね、声まで聞こえましたよ。ああ、今日出てる方ってですね、一生懸命生きてる人だなと、人の心分かる人だなと、私は喋りながら安心いたしましたよ。まあ、こんなことがちょっとありました。で、それは東京であった公演だったんです。で、実は自宅が、昭和のように昔の志田郡の大井川町というですね、とこに自宅がありますから、そこに公演が終わって仕事終わってですね、夜遅くですけども、帰ってきたんです。88歳の母親も一緒に住んでおりますから、彼女が、私の電話番のような役目を果たしてもらっておりますから、私が帰ってくるまで必ず待ってくれておりますけども、電話があったと。半分以上間違ったことを言うんですけども、しかし、あえて意識的に、彼女に電話を取らせるように、してるんですけども、よく言われるのが分かんない。東京の出版社のようだとかっていう話だったんです。それだけ分かればもう十分ですから。で、やっぱり案の定ですね、夜遅くにですね、私は夜中に電話かかってきてもいいよっていうふうに家族に言っておりますから、相手は困ってんだから。こちらは限られた時間しかないわけですから。当然相手のために生きてるわけですから。で、やはり夜中だったんですけども、電話かかった。こういう電話だったんです。私は今日先生の話を聞いたものです。1時間半の講演で、溢れる涙をとどめることができませんでしたと。私は東京で出版社を経営していますと。今日の話を本にして一人でも多くの人に伝えるのが出版社の社長としての私の使命だと思いましたと。お忙しいのは分かっていますけども、今日の話を一人でも多くの人に伝えたいと。そこには我が社の売上高が上がるだとか、儲かるだとかって話は一切なかったんです。毎年数冊の本を書いてますから、正直一冊の本を出すって苦しいですから、苦しくてっていう生活でありますけども、その中でその彼は社長さんですけども、聞きましたらある出版社におられまして、戦いすぎて上司と喧嘩をしてクビになった男のようですけども、その方がたった一人で作った出版社、今は従業員30人くらいになったそうですけども、それは正しいということが証明されたんでしょう。まあ、それはともかくですけども、その社長さんが、今日の話を本にして一人でも多くの人に伝えるのが出版社を選んだ経営者の社会的使命だってこう言ったんですよ。これで断ったらもう終わりじゃないですか。人間じゃありませんよ。これはですね、私はね、どんなに苦しくてもどんなに重き荷物をですね、もう予定した本が2、3冊ありましたから、正直辛いし苦しいですよ。しかしこれは彼のですね、その思いは私を超えてますよ。 で結果的に実は書くようにしたんです。それが実はですね、そのように長い話は昨日私しなかったんですけども、それはですね、私はそれ多分彼がなかったらこの本は世に出ることが実はなかったわけです。その今言った出版社の社長さんですね、いました。で実はそれが実はテレビでドラマになったんですね。それを読んだ方非常に多くてですね、今本も、何刷りっていうのは1000冊から2000冊でも2刷り3刷りになりますから分からんでしょうけども、私もよく分からんですけども、間違いない情報は13万部ほど出てるそうですね。13万部ほどですね。これどえらい話ですよ。1万部超えますとベストセラーって言われてる業界ですよ。最近は1回で終わりっていうのはほとんどですから、それが13万ですね。私のところには多分もう20数刷りというですねに来ておりますけども、まあ、これだけ実は多くの人が実はですね読んでくれてるんですけども、読んでるっていうことは本が売れてるっていうことも分かりますけども、なんせ、反響が多いですね。反響っていうのは、私はこの本の読まれた方いるかもしれませんけども、本の裏表紙のとこには著者略歴って書くとかありますよね。なんだどうでもいいんですけども、しかしですね、私はこの本書きながら自分自身が涙しましたから、あの時思い出しながらですね涙しましたから、多分この本読んだ方はですね、おそらくですね、いても立ってもいられなくなる、助けを求める人があると、同調を求める人があると、あえて意識的に自分の自宅の住所も電話番号もメールアドレスもですね全部入れといたんです。本当は入れたくないんです。今までもずっと私はですね経験がありますけども、世の中いろんな方がいらっしゃるから、嫌なことを平気で言う人があるから、一生懸命生きて一生懸命世直しのことを書いてですね、さっき言ったように公務員はダメだと、ダマすぎると、まあ、非常にやっぱり反発も多いですからね。私のように白黒はっきりしたような言論を吐く人間っていうのは非常に多いですよ。ただこれはですね、困ってる人のためですよね、弱者のためですよね、その方に言わなきゃいかんというのを思ってあえて意識で言ってるわけですけど、まあ、言葉では言えないようなひどいですね抽象もありますからね。どんな本でもありました、今まで。どんな本でもありましたよ。新聞なんかに書けばましてやそうですよね。でその中でこの本を書きましたら、なんせ手紙だとかメールが殺到してるって感じですね。 99% には私は返事を出してますから、 99% これ大変ですよ。 99% にですね、北は北海道から南は 沖縄までですよ。わざわざ大学まで訪ねてきてくれた人もいましたよ。それ拒否したら終わりじゃないですか。何のために本を書いたかわからないじゃないですか。最後まで受け止めてあげなければ、受け止めてあげなければ、その分がまた余分な圧として実は来ますけども、まあともかく、多くの方が実は反響があったことは事実です。読んだ方の大半の方は私のところにこういうメールとか手紙でした。自分の経営の考え方、進め方は間違ってましたと、この本をきっかけに改めますと。一部の方は自分がやってたことがこれでいいのかと思いながらやってきたけど、自分がやってきたことが正しいということをあなたは認めてくれたと。ある社員の方はこの本を読み終わって会社に自負を叩きつけたと。この本を読み終わって自分で会社を作ろうというふうに決意したとかですね、まあ、嬉しくなるような、あるいはどうなってしまうんだろうというようなこともありましたけども、で読んだ方の一人が静岡県の会社の社長さんだったんです。その方がですね、私に来てくれって言うんです。静岡県の静岡市の会社です。小さな会社の頃から正直言って面倒を見たという会社の一つかもしれません。今従業員が600人くらいになった会社でありますけども、その会社が静岡にあります。上場はしてませんけども、上場できる体力は十分あるという会社です。その会社の社長さんがですねこう言ったんです。この本に書いてあることを世に広めようと、これをテレビで放送してもらおうと、我が社が全部その広告というかスポンサーになると。静岡県の鈴木さん、山田さんが成し得なかったことですよ。数万人じゃありませんよ。社員の方が大変なご苦労されてきて今5、600人になったと言いましたけども、何千億も何百億も売上高があるお宅じゃありませんけども、その会社の社長さんがこの本をお読みになって感動、感嘆、感銘し、やはり涙したっていうんですね。このことを一人でも多くの人に伝えたいと思って、彼自身がスポンサーになって この番組できたんです。私は1時間の番組で、しかもドラマにすると俳優のお金も出さないかんじゃないですか。しかも夕方の7時から8時ですよ。ゴールデンタイムじゃないですか。桁違いですよ、その金額っていうのは。桁違いですよ。1分2分じゃないから、コマーシャルが全編全部の広告ですからね。どえらいですね、と思います。その方がですね、だから利益だとかなんかではないですね。このことを一人でも多くの人に伝えたいっていうですね、その思いの中で、実はこの番組が実は成立したんですね。昨日、日本ダルホテルに行くときに、実際そこに出てくるのは、最後に言いますけども、ある静岡県のテレビ局でありますけども、昨日私を、その会社の偉い人が静岡の駅から日本ダルホテルまで、行きと帰りですね、往復、私を乗せてくれましたけども、その中で当然話をいろいろいたしましたけども、こう言いましたよ。運千万かかっている、その私が言っている会社から運千万の広告もらったんですけども、どうでしたか、採算が合いますかって言われていましたら、このテーマに関しては正直言ってそれだけいただいても赤字になりますと。しかし放送局の管理職としてこの本を読んで、このことをですね、一人でも多くの伝え方に伝えたいと、そこで連鎖しましたよ。伝染病のように連鎖しましたよ、この話が。結果的にそのお宅もですね、赤字だからってみんな逃げてないんですよ。健全な赤字だからと。ちょっと話を飛びますけども、先日群馬県行ったんです。群馬県の前橋の方ですね、行った時に、それなぜ行ったかと言いますと、その方のメールをいただいたからでありますけども、行ったわけで本屋さんでした。しかも本屋の経営者じゃありませんでした。本屋を経営を任されている店長さんでした。経営者じゃありません。だからサラリーマンです。その方がですね、メールを私にくださってですね、あ、この人に会うべきだと思いました。だから非常に昨年の暮れの寒い、しかもあの群馬県の前橋辺りってものすごい遠州の空風じゃないくらいのですね、非常に冷たいところで、凍てつくような寒さの日でしたよ。そこに私わざわざですけども、学生たち、大学院生たちですけども、何人か連れても行きましたけども、本屋さんにいました。なんて書いたかと言いますと、こうですね、彼のブログにも書いてあったんです。この本を読んで感動を感嘆して自腹で100冊買ったって書いてあるんです。100冊買って、小さな町ですから、その町のありとあらゆる図書館と小学校ですか中学校ですか、その先生方とか職員だとか、あるいは図書館に寄贈したって言うんです。一店員が、この人に会うべきだと私は思いましたから、私が行くことで彼の努力は3分の1くらいですよ。そこで私たちが、そこで書いた張本人の私が、私は偉い時間、静岡からですから遠いじゃないですか。だって高崎まで新幹線行ってるけど、高崎からまた不便ですよね、前橋って。また随分と不便なとこじゃないですか。私そこに訪ねて行ってあげることが、彼のやっぱし思いというか努力に報いる方法だと思ったんです。金じゃないですよ、もう。感動経営というテーマでありますからね、今ちょっと話を前座的な話になっていますけども、まあ、そんなきっかけがですね、まあ、で今言ったスポンサーの話ですけども、どこの話とは言いませんけど、どこの会社とはどうでもいい話ですけども、テレビを見てくだされば分かります。実は、銀行、信用金庫、地銀、メガバンク等々ですね、そこに話を私してあげましょうかと言ったんですね。あるいはその放送局の方もいいって言うんですね。だって5社でやれば、例えば5000万かかったって1000万ずつでいいじゃないですか。その調整が大変じゃないですか。調整がいいって言うんです。調整することによってですね、だって考え方が違う人を足しで5で割ると6で割るとですね、何が何だか分からなくなっちゃうじゃないですか。我が社一社で結構、なんか1時間番組だって、最近はだって1時間番組でも見るともう実社も実社もスポンサーがついてるじゃないですか。しかも有名な名だたる会社が、名だたる会社じゃありませんからね、5、600人の会社と言いましたから、まあ、そんなことがちょっと最近の話でちょっとあったわけです。さあ、5時半まで、5時ですね、5時ということで時間いただいております。ただきっと、前へ前へと生きている方でしょうから、ご質問だとかご意見だとかあるでしょうから、 5分くらいですね、5分くらい。私は10分でも構わないんですけども、むしろ質疑応答の方が、深みに入るでしょうから、いいんでしょう。ただ、こういう席だとなかなか、私が逆の立場でも意見言いにくいですから、まあ、5分くらいでいいんじゃないかと言いますけども、5分くらいをですね、残しますから、ちょっと長話にちょっとなるかもしれませんけども、ご容赦いただきたいと。というふうに思います。なんかたくさんあるようでしたら、私自身は別にこの近くですから、5時終わっても私は構いませんから、たくさん出していただけば結構ですけども、まあ、一応私 の、 時間といえば、4時55分ですか。4時55分くらいにですね、終わるようにいたします。私のですね、感動経営という話ですけども、私のですね、企業経営の極意っていうのは、こう考えております。企業経営とは、5人に対する使命と責任を果たすための活動だ。これが私の理解です。もう一度繰り返します。企業経営とは、5人に対する使命と責任を果たすための活動のことを言う。これがですね、40年近く経営学を勉強してきたですね、あるいは6000社以上の会社を回ってきた私の結論です。おそらくあと数年でですね、大学の教授としての職は、後輩にチャンスを譲らないといかんということがありますから、第一線のですね、あとその後非常勤講師か客員教授かっていうのは考えられますけども、しかし研究室を明け渡してあげた方がいいだろうと。若い人を育てる最高の方法はやはりチャンスを与えるってことでしょうから、辞めるつもりはできておりますから、なんですけども、企業経営とは5人に対する使命と責任を果たすための活動ですね。つまり儲かることとか成長させることとか成長シェアを高めるなんて私は一言も言いません。おそらく多くの人が反響があったっていうのはですね、第一章では私のこの40年近くですね、勉強させていただいたことを書いてきましたから、そこで自分の経営は間違っているっていう方が非常に多かったですね。5人に対する使命と責任を果たすための活動を言うって書いておいたんですね。その5人って何かということで、ちょっと書いてありますけども、まだちょっとこれ早いですけども、5人というのはですね、私こう思ったんです。一番企業経営でですね、大切なのはですね、社員とその家族なんです。これが一番大切です。顧客ではありません。顧客は二の次でいいんです。なぜならば、お客様にサービスをするのは社員だから、その社員が嫌な思いで仕事やってて、お客様に感動を与えることはできないから、お客様が求めてるのはものじゃないから、感動を求めてるから、物を通じて、あるいは物を売ってくれる社員を通じて感動を買ってんだから、物はなきゃない方がいいんだから。社員が一番大切です。企業経営は5人に対する使命と責任を果たすと言いましたけども、その5人の中の一番重要な人は社員と、その社員を支えている家族であります。その人をどうするか、幸せにするんです。あるいは幸せを念じるんです。その人を踏み台にしちゃいけません。材料のように扱っちゃいけません。その人の永遠の幸せを念じなきゃ。これが企業経営のですね、最高最大使命であります。歴史上、そのような経営をしておかしくなった会社は存在しません。今おかしくなっている会社は、基本的には株主満足度だからです。株主満足度であります。あるいは最近おかしくなっている会社は、顧客満足度を最優先されておかしくなっている会社が多すぎる。顧客は浮気っぽいから、非常にですね、不安定になります。一番大切なのは社員とその家族です。その社員とその家族の幸せを念じた経営が正しいんです。だから私たちは経営をするときに、この決断は、社員とその家族の幸せになるのかどうかということをですね、儲かるか儲からないかじゃないんです。社員とその家族の幸せになるかどうかっていうのは、継続できるかできないかであります。社員を路頭に回せるっていうのは、会社が潰してしまったりリストラするってことですよ。一番これが卑怯なことですよ。社員とその家族の幸せを念ずる。社員とその家族の幸せのためにことの決断は、あるいはこの経営は、この設備投資は、この事業転換は、この新規事業進出は、いいのかどうかっていうですね、その視点でですね、やれば間違い何もないはずであります。そう思えば思うほど、そうしてもらった社員は感動するじゃないですか。感動してない社員がお客様に感動を与えることはできません。自分が所属する組織に不平、不満、不信感が満ち満ちた社員が、どうしてニコニコ顔で体から湧き出るようなですね、ハートフルなサービスが 来るか来ないか分からないような一元客かどうか知らんような人にできますか。できませんよ、人間ならば。そんなですよ、単純細胞じゃありませんよ、人間は。ただ私が言ってるように言うかどうかの話ですよ。しかし今の不況は、私はですね、有効需要が不足するとは思わない。有効供給が不足してるんです。お客様が本当に欲しいというようなですね、そういう商品あるいはサービスですよね、それが欠落していると。お金がないわけじゃないわけです。3年間日本列島は基本的には根吹いてもやってくれるような体制になってますから、欲しいものはないんです。あるいはそんなことをしているような会社の商品は買いたくないんです。私たちは消費者としてもささやかな抵抗をしているんです。それしか抵抗のしようがないから。社員は社員で、弱き人々に対するリストラだって私たち強者は認めることができません。なんならば私たち強者もやがて弱者になる宿命の中で生きているからです。弱者に対する厳しいリストラをすればするほど私たち強者の心痛みます。この野郎と思います。この会社のために良い仕事をやろうなんて思いません。そっと生産性を下げるだけです。上司が分からないように生産性を下げるだけです。それどころかこの会社をと思って辞める準備をするだけです。それ実は生産性が下がってくるんです。感動的な商品ができない理由はそこにあるんです。私が後から紹介する会社は、みんな驚くべき高い業績を残している会社がこの時代にもあるんです。ただほとんど彼ら彼女ら静かだから、徒党組まないから、誰かのせいにしないから、わからないんです。大きな声として伝わってこないから。5人に対する使命と責任を果たすと言って、私は一番大事なのは社員とその家族です。お客じゃありません。お客様の幸せ、お客様の満足度って言ったならば、そのお客様に価値を提供しているのは社員じゃないですか。その社員がもしご自宅にお年を召している人とか、目が見えない人とか、五体の不満足の人がいて、どうしてですよ、フル創業ができますか。後ろ髪引かれて仕事しなきゃいかんじゃないですか。行き過ぎた成果主義、行き過ぎた能力主義、行き過ぎた実力主義、これが今日のおかしな姿にしていると言います。私も強者の部類の一人でありますけれども、私たちは成果だとか能力なんてほとんど期待しませんよ。私が一人で車10台売って、1台しか売れなかった男が同期生でいたとして、私が、あれ多分私だけじゃない、みんなそうですよ。10倍の給料を要求する人はいないはずですよ。それ一人じゃないからですよ。チームだからですよ。お世話になる時もお世話になった時もあるし、彼のちょっとしたですね、発言が自分自身の行動に生きたなんてケースはやむをえないわけじゃないですか。私たちは仲間なんですよ。家族なんですよ。私は年功序列でいいと思うんです。ちょこっとだけですね、ボーナスで差をつければそれで十分です。だってもっと言うならば差をつけなくてもいいと。ただ、廊下で会った時に、トイレで会った時に社長さんが、お前、頑張ってくれてるなと。ありがとうと。その言葉で十分教師は癒されますよ。それが本当の私は、成果主義ではないかというふうに私は思いますけども、褒めてあげるだけでそれで十分だと私は思うわけです。まあ、ともかくですけども、一番が社員とその家族。2番だけ言っておきます。質問があれば後から言います。2番はですね、これが大切なんです。忘れられてるんです。社外社員とその家族が2番目に大切なんです。社外社員とその家族です。わかりましたか？社外社員ってことは、下請けさんですよ。外注さんですよ。つまり社外社員じゃないですか。なぜならば、我が社の前工程をやってるだけなんだから。なぜやってるんですか？我が社がやるのは嫌だからですよ。それ以上設備投資すると不況になるかもしれないし、あるいは単純作業だからじゃないですか、安い仕事だからじゃないですか、納期が早いからじゃないですか、回転が早いからじゃないですか、数が少ないからじゃないですか、いやらしい形をしてるからじゃないですか。本来私たちがやるべき仕事をやってくださってるじゃないですか、社外社員じゃないですか。なぜその彼らが大幅なコストダウンを受けないといかんのか、なぜ自分の会社の仕事量を確保するために内策しなきゃいかんのかって、私は不思議になりませんよ。逆の立場を考えてくださいよ。逆の立場を。そんなことをされてですね、そんなことされて、いい思いなんてしませんよ。私がもしその下請け企業の刑事ならば、黙って耐えますけども、私はこうしますよ。この野郎と、今に見ておれと。今に来た仕事を全部貸してやると。こう私は思いますよ。おそらく普通の戦う刑事はそう思うはずですよ。 なぜならば人間は奴隷じゃないからですよ。居残りじゃないからですよ。感情を持ってるからですよ。人間らしく扱ってもらいたいからですよ。私は言うならば、もしも3割コスダウンをしないと、売上高が減っているから3割社員を減らさないと、私だったらですね、3割の人をリストなんかしませんよ。全員が3割給料減らすべきですよ。全員が減らすべきですよ。仲間じゃない方たちなんです。私が言ってる会社、私が話をしたようなことを実践してる会社があるんですよ。その会社は滅びてませんよ。立派な業績を残してますよ。先日新宿の会社行った時もそうですよ。派遣社員、非正規社員も山ほどいますけども、一切差はありませんよ。ただその人が総合の方がいいって言うからされたわけですよ。会社の都合じゃないですよ。その人の都合ですよ。その人がその方が幸せだからって言ってたから非正規だって言うんですよ。自分で決めたんじゃないって言うんですよ。新宿の会社ですよ。なぜあなたはここまでできるんだって聞いたら、私は元労働組合の執行委員長だって言いましたよ。自分たちも問題があったけども、社長になったらあの時の苦痛は二度と味わいしたくないって言ってましたよ、その人は。岐阜県にもそういう会社があるので、私いっぱいそういう会社知ってますけども、3割骨断して、なんで俺たちが、あの弱き連中から最初に対して仕事ができない、片目がない、片目しかないの最初に首切るじゃないか、とんでもないですよ。やがて私たちの行く末だからですよ。彼ら彼女たちが努力をしない結果として弱者になったわけじゃないわけですよ。人間の宿命じゃないですか。2番目は下請けさんですね。下請けさんのことに思いを馳せないととんでもなりますよ。非常にこれ怖いですよ。公共不況はですね、つきものですよ、歴史的に。数十年間公共の歴史もありませんし、数十年間不況の歴史もありませんよ。繰り返してるんですよ。おそらく今度のですね、いわゆる不況というふうに、私は時代変化と見た方が正しいんじゃないかと言いますけど、今不況対策をやるべきじゃないと言いますけども、必ずまたですね、貢献が来るんですね、貢献が来るんです。その時に、座ってた時に、後ろ向いたらついていく人がいなくなってしまったというですね、ことが起きなきゃいいかと思います。それなぜ私は起きる可能性があります。一昨年ですね、こういう本を書いたんです。選ばれる大企業、捨てられる大企業という本を書いたんです。すごいテーマじゃないですか。選ばれる大企業、選ばれる中小じゃないですよ。選ばれる大企業、捨てられる大企業というテーマの本をバーンと書いたんです。日本金型工業会の会長さんが絶賛してくれましたけども、今でも本屋さん売ってるでしょう。インターネット調べるすぐ出てきます。選ばれる大企業、捨てられる大企業、私に書いたもんです。一人で書いたもんですね。非常に私怖くなりましたよ。というのが、下請けさん、外注さんで二つのタイプがありまして、優秀な会社は親離れを考えてますね。今最大の取引先の依存度が5割ある。さっき司会の方からありましたけども、自動車の仕事、トヨタの仕事、スズキの仕事を 100% していて、不況だ不況だってのはおかしいですよ、本当は。どんな時代も不安定、不確実なんだから、ある一つの業種に、ある一つの企業に、ある一つの商品に、過度に依存すれば、地震が起きることだってあるんだから、おかしくなるのは当たり前じゃないですか。社員を幸せにするために生きてるんだから、自動車だけの仕事、スズキさんだけの仕事を 100% やっちゃいけませんよ。何があるか分かんないだから。いくつかの箱に、カゴに分けて生卵を置かなきゃ割れちゃいますよ、そんなのは。タコの足のように8本くらい持たなきゃ、毛利の3本には足りませんよ、もう。アビーバのようにどこちょぎられたらまた生き残るというですよ。私は最高でも3割、できたら1割ですよ。私最近は 1% の法則って言ってますから。そしたら手形なんか来たら買いちまえと。何ですか、手形。現金くださいと。手形は実際コスダウンじゃないですか。私はそう言いますよ。だから今最近は1割どころか 1% の法則と言ってですね、やがてこの野郎ってですね、このことを踏まえて、今回は受けなさいと。そうさせられちゃうあなたの経営のやり方に問題があったんだからと。だから二度とそうならないように、1% しなさいと。あれは自動車だけじゃない。自動車もやるし、農機具もやるし、医療機械もやるし、様々ないろんな雑貨もやるし、あれ下請けだからそんなことが言い換えのこと言われるんだから自分の商品持てと。もうできませんと。あなたの会社の商品。うちは自家商品持ちましたからと。逆に代金を使うようになれと。代金を使って逆になれと。優秀な会社はそう思ってる会社多いですよ。しかし逆にこれは日本全体から考えると非常に不安ですよね。だって日本の強さの根源は 中小企業と言っても、実際にですよ、さっき言った会社、有名ブランドの会社が山ほどあって、その方々が多くのですね、雇用と税金だとか、外貨だとか稼いでることは事実ですから、しかし、その彼らを支えているのは、中小企業、下請け企業だから、その彼らの力のある方々は、浮気をするっていうか、脱というか、やめようと考えてるんだから、下請けは。この話を私は、有名な会社の資材部長、神戸部長にしたことがあるんです、この話を。いや、先生、心配しなくていいと。まあ、いっぱいいるからと。そんなのないですよ。あまし言うことを奴隷のように聞く会社はほとんど廃業の道を選んでるんです。今1年間にこの日本列島で廃業する会社が27万あるんです。27万、ピーク29万ありましたよ。1年間になくなっちゃうじゃないかってスピードですよ。親って生まれる会社よりは10万くらい多いですから、死んじゃう会社の方が足りませんよ。あましセールスポイントのない会社はですね、廃業の道を選んでるんです。力のある会社はですね、親離れを選んでるんです。どうするんですか？自分でやりますか？日本のメーカーさんは、今は、部品を作る力もなくなっちゃったという感じがします。優秀な大学生は、CAD、CAM は自由に使えますけども、実際ですよ、鉄棒を持ってきて、平板を持ってきて、そこから試作物を作るってほとんどいなくなっちゃったから。ほとんど中心が作れるから。非常に危険ですよ。じゃあ、海外に出せばいいってあって、海外に出せばいいってあって、1000個に1個、万個に1個も不良品が出しちゃいかん。最近日本で売れてるのは、お客さん今日来て今日欲しいとか、今日来て明日欲しいとか、あれ1個欲しい、2個欲しいんだから、それも海外出せませんよ、そんなのは。また再び日本に戻ってきてるんですよ。日本のものづくりだとか、その機能が再評価されてるんですね。一方で、あまりもいい加減なことしてるから、どんどんどんどんですよ。廃業の道を選んだり、優秀な会社は残ってもらいたいんだけど、その方々は残るけども、したわけじゃないんだよ。とすると、おそらく、自動車の部品、彼らは社内でやらざるを得ない。社内でやるってなると、トヨタさんだって、一人の社員の平均賃金がだいたい800万くらいですよね。800万くらいですよね、年収でね。鈴木さんあたり低いんけど、それでも650万くらいですよね。中小企業で年収で500万もらってるってなかなかいないですよ。年収ってことは月平均ボーナス40万じゃないですか。いませんよ。ってことは中でやるってことは下手すると自動車の価格が2倍になっちゃいますよ。2倍になってこの国際競争に勝てますか。インドなんかで30万の乗用車が出るっていうんだから。まあともかくそんな感じがいたし、この企業経営とはですね、この今日感動経営の話をちょっといたしまいと。実はこの本をですね、書くきっかけになったのがこの会社だったんです。6000数百社いろんな会社回ってる中で、さっき私取材をしながらですね、溢れる涙を止めることができなかったと。恥ずかしい話ですけども、年取ったから涙腺が緩んでるってこともあるかもしれませんけども、しかし私は一緒に学生も連れてきましたから、20代の学生も連れてきましたから、その彼らもですね、大粒の涙を流してましたからね。それはですね、気の毒とかなんかじゃないですよ、感動ですよ。あるいは自分のだらしなさですよ。自分が考えてきた苦労なんて苦労じゃなかったということが分かったんですね。その話をちょっとですね、感動経営そのものじゃないですか。この話をちょっといたしますね。1月26日、ぜひですね、テレビを見ていただきたいと思います。この会社が出てきます。この会社が出てきます。この会社はですね、従業員が、5、60人の会社なんです。5、60人の会社なんです。で何をやってるかっていうと、チョークを作ってるんです。白木を作ってる。チョークを作ってる会社です。ここまではどこにもありそうな会社です。この会社を私ですね、行って衝撃を受けたのは、これからちょっと話をします。こんなことであります。従業員が50人ほどおりまして、そのうちの約7割、36人が障害者だったんです。特例子会社じゃないんです。受産施設じゃないんです。歴史とした株式会社なんです。営利企業なんです。そのうちのですね、社員のうちの約7割がですね、障害を持った方だったんです。もっと驚いたのは、その障害を持った方々のほとんどは重度障害者だったんです。障害者を雇用しなきゃいかんというのは、強者の社会的使命ですから、当然法律もあります。法律は障害者の雇用の促進に関する法律という法律、通常障害者雇用促進法と言っています。この法律の中でこう書いてあります。 常用雇用が正規社員が56人以上の場合には 1.8%、 1.8% 障害を持った方々を雇用しなさいと、こう書いてあります。もし雇用しない場合には6万円7万円の罰金を払いなさいと、こう書いてあります。これは実は法律が間違ってますね。強者としてやるべきことをお金で解決するなんて、これはですね、悪法ですね、私がすれば。ザル法ですね。私はテレビで言わなかったけど、もしも違反してる会社は豚箱にぶち込めって言ったんですね。刑務所にぶち込めって言ったんです。お金で解決する問題じゃないじゃないですか。強者としてやるべきことをですよ、金で解決するなんて法律を作っちまった先輩に問題がありますね。まあ、ともかくですけども、今私法律があるから、法律守ってると思ったら大間違いですよ。日本の平均は 1.6% ですよ。1.8% がですよ。1.8% が法律で、それ以上って言ってんだけど、上場会社で 10% を超えた会社はありませんよ。この会社は 70% を超えたってたんですよ。もっと言いましょうか。この会社は重度障害者が大半で、重度障害者の場合は、軽度と中度と違うから、二人としてカウントするんです。二人としてカウントするってことは、この会社の障害者雇用比率は 100% を超えてますよ。そんな会社あります？私6000社以上回ってありませんでしたよ。日本で一番大きい会社さんは、かろうじて法定雇用率をちょっと上回ってるだけです。大変失礼な言い方ですけども、日本の親方、経団連の会長さんの会社は下回ってます。静岡県で一番大きい会社も下です。つまり法定雇用を守ってないから罰金払ってますよ。お父さんお母さんお兄さんがそうならば子供言うこと聞かないでしょうよ、きっと。日本で一番を標榜するのもいいけども、人間としてやるべきことを一番になってほしい、県になってもらいたいというのが私の思いですね。静岡県に立地した大手企業が一番だとかなんかそんなに自慢になりませんよ。この分野で日本一になることが私たちが目指してほしい姿ですよ。県の姿ですよ。まあ、ともかく、7割使ってるっていうのは前代未聞の話ですよ。特例子会社別ですよ。特例子会社別です。株式会社です。で、驚くこと2つ目。しかも、その方々に最低賃金の除外申請をしてないんです。意味わかりました？最低賃金法ってあるじゃないですか。今700数十円ですか。1時間。障害者はですね、働くことが一番幸せだから、一番幸せって彼女たち、彼女たち思ってるから、現実は働けない方々が、10人中8人くらいいるんですよ。それ皆さん方の責務ですよ。働きたいんだよ、みんな。しかし、私に言わせれば昨日テレビで言ったけど、逃げてるんだよ。逃げてるんですよ。私、強者としての使命を果たそうということに逃げてるんですよ。まあ、ともかくですね、この会社は最低賃金。採用してもらうことが前提だから、重度障害者の生産能力ってのは、大変失礼ですけど、私たち、皆さん方と同じですけど、10分の1とか20分の1とかで生産性下げられますよ。その方々に最低賃金で700円って言われたら、親切なことをした会社が潰れちゃうじゃないですか。能力が十分じゃない場合には、最低賃金は適用しなくて結構ですと。ただ、こそこそされちゃ困るから、最低賃金の除外申請書を出してくださいと、こうなってるじゃないですか。普通は除外するんです。それは、10分の1、100分の1の生産性だから、まともに給料払ったら潰れちゃうから、本体が。もともともなくなっちゃうから。普通は除外申請するんです。除外申請すれば2万円で、1時間50円でも10円でもいいですよ。事実、例えば、受産所と言われているところで働いている方の賃金を私調べたら、1万3000円でしたよ、1ヶ月。20日間働いて、150時間働いて。これでこの子たちですね、1年に1回くらいですね、お寿司屋さんに行ってカウンターでお寿司食べれるのかしらって私は人事じゃないと思いましたよ。私も食べたいから、1年に1回程度はカウンターに座って食べたいから。まあ、ともかくですけども、この会社はその除外申請、重度障害者が圧倒的多数でしかも除外申請をする権利を有してんだけど、それを放棄して、今日も私は午前中、牧之原市役所に行ってですね、そのことは言いましたよ。そのことは言いましたよ。ご寝床があるから、ご寝床が。ご寝床があるから。認めねえって言ったんですね、そのことは。これでもあなた方は、これでもあなた方は弱者と言うのかって私言ってあげましたよ。会場で。 まあ、ともかくですけども、最低賃金除外申請、だから大体15万とか16万とか17万っていうですね、給料払ってるわけですね。それはですよ、温情じゃないですよ、同情じゃないですよ。三つ目、この会社の驚くべきことですね。そのことをいいですか、今から50年前からやってるんです。50年前から。50年前って皆さん方、私、さっき紹介されましたように、1947年、昭和22年ですね、戦後のどさくさの時で産んで、今年で62歳になりますけども、62歳になりますけども、まあ戦後のどさくさの時ですから、私の同級生でもなんかいろんな人いましたよ。なんか軟体動物のような感じで、なよなよとしちゃってるとかですね。だからいろんな方がちょっとおりましたけども、その時にはとんでもない呼び方で彼ら彼女を呼ぶような時代だったんですよ。最近でこそユニバーサルデザインだとか弱者がどうかとか、いろんなこと言ってますけども、50年前ですからとんでもない言葉ですよ。言葉で出せないようなも言葉で彼ら彼女を呼び捨てにしてた時代ですよ。その時に、このことに気がついてやっていらっしゃるっていうこと自身が想像絶するじゃないですか。補助金も何をもらえずに、除外申請せずに、ただただこの子たちの幸せを念じてやってるんですよ。この会社を潰してなるものかと思いましたよ、私は。この会社を潰してなるものかと。だから日本で一番大切な会社って私言ったのはそういった意味で言ったわけで、もちろんこういう会社山ほどありますけども、じゃあですね、皆さん方にやってもらいたいから、感動経営そのものですよ。50年前にですね、あるきっかけがあったんです。それをうまく岡本夏樹さんという女優さん、タレントさん、この方がですね、顔に似合わずですね、非常に良いですね、役回りをしてましたね。私、ちょっとね、そのテレビを見ながら解説しますから、困ってしまいましたけどね。まさかこの大の大人の60度下のがですね、涙するっていうわけにいきませんからですね、正直苦しかったですね。苦しかったですけども、まあ、坂井美紀さんという女の子は真っ赤に目を晴らしておりましたけども、50年前にですね、養護学校の先生が突然訪ねてきたそうです。突然。予告もなく。この会社の実質社長さんの当時の専務さんは、先約があったから、30分間玄関に立たせて待ったそうです。待たせたそうです。それはしょうがないですよ。突然訪ねてきて、先約の方が優先だから。で、失礼いたしましたって、先約に帰った後、その人と名刺交換しに行ったら、会社の近くの養護学校の先生だってことが初めて分かったんです。知らぬとはいえ、30分も立たせてしまって申し訳なかったと。予約をしてくだされば、待たせなくて済んだのにとこう言ったそうですけども、その時その先生はこう言ったそうですよ。いや、もしも予約をしたならば、あなた様は私に会ってくれないと言いますと。今日は3時間でも、6時間でも待つつもりで来ましたと。会ってくださってありがたいと。30分しか待てなくてよかったと。もしも予約をすれば、あなた様は私に会うことを拒否したはずですと。だから私は今日は何時間でも待つつもりで来ましたと。こう言ったそうですよ。ところで、何ですかと言いましたら、部屋に通して。こう言ったそうですよ。来年の春、めでたく卒業する二人の少女の就職先がまだ決まってませんと。二人の少女の就職先としてあなたの会社ということで私は頼みました。どうか採用してくださいと。こう言って地べたにですね、頭を下げるようにですね、頼んだのが、さっき言った俳優では岡本夏樹さんがその役になりますから、ちょっと見てください。うまく演じてましたよ。叫ぶような言葉で頼んでました。嘆願したっていう感じでしょうね。まあ、私が脚本というか、私が本書いてますから、よくその通り忠実にやってくれたかなと私は思いましたけども、断ったんです。たかだか15人しかいない従業員で、自分たちが食らうに精一杯で何を言うんだと。なんだかわからんような方々はそんなことは使うわけにはいかないって言ってですね、丁重に断ったそうですよ。しかしその先生は2回も来て、また断って、また来たそうですよ。最後にはくどいと言ったそうですよ。川崎には立派な会社が山ほどあるじゃないかと。なんでよりによってオラの会社が選ばなきゃいかんだと言ったそうですよ。よくあることじゃないですか。なぜよりによってオラの会社が選ばれないかんだかと。川崎にある会社なんです。こう言ったそうですよ。あなたの会社だから頼みに行きましたと。あなたの会社の十数人の社員の方々の朝出社する様子、5時に仕事が終わって退社する様子を、 失礼ながらじっと観察させていただきましたと。この会社ならば私たちの教え子が、愛する教え子が幸せになるに違いないと思ったからですと。だから頼みに来ましたと。私たちの教え子が一瞬たりてもいい、幸せになってほしいんですと。こう言ったそうですね。結果的にですね、それでも断ったそうですけども、とうとうその先生も諦めたようですね。明美最後にこう言ったそうです。もう苦しめちゃいけませんから、採用してくれとは言いませんと。その代わりと言っちゃなんですが、一週間で結構ですから、働く経験だけさせてくださいと。つまり就業体験、インターンシップですね。でないとこの子たちは働く喜び、働く幸せを知らぬまま、早死にしますと。あるいは施設暮らしになりますと。しかも東京は施設が少ないから、神奈川県は施設が少ないから、北海道、九州の施設に飛ばされますと。滅多なことでは両親に会うこともなくなりますと。一週間で結構ですからどうか就業体験させてくださいと。一週間ならばという条件で、一週間実は働くチャンスを与えたのが50年前だったそうです。この会社は8時から5時までの勤務時間ですけども、会社は鍵かけて自宅に帰るっていうんですから、いつも一番最初に来るのは実質社長さん。8時ですけど、7時半に来てたそうですけども、一番最初の日に7時半に行きましたら、7、8人の2人の少女と、2人の少女のお父さんお母さんとか学校の先生とかっていう方が7、8人いて、寒空にブルブルブルブル震えてですね、玄関開きませんから、7時前には会社に来たそうですね。会社に来たそうであります。そして実は1週間仕事が進んだんです。10時の休み、お昼の休みにブザーが鳴りますけども、一心不乱だったそうですね。働く喜び、働く幸せをかみしめたような態度だったそうですね。その役になった女の子よく知りませんけども、よく演じてくれたと私は思いますけども、それで実はことが終わらなかったんです。就業体験が終わる1週間の1日、つまり6日目ですね。6日目に異変が起きたんです。どういう異変かと言いますと、お昼を食べようとしていた実質社長さんの周りを15人全員社員が取り囲んだそうです。で、こう言ったそうです。一生懸命働いているあの2人の少女、どうか2人とも来年の4月1日に正規社員として採用してくださいと。もしもこの子たちができないことがあれば、私たちが変わりますと。私たちがやりますと。この1週間、15人みんなで話し合った結果です。この15人の方をぜひ非正規じゃない、インターンシップじゃない、正規社員として来年の4月1日に合わせて採用してくれと。この会社腐ってないと思いましたよ。社長も、社員も。さっき私が言った原理原則じゃないですか。チームだから、家族だから。それを50年前からやってらっしゃるってことも、まあ、テレビ見ればわかるけど、社長さんまるで仏様ですよ。生き仏ってこの人言うんじゃないかっていうですね。そういう顔されている、驚くですね、方だと私は思いますけども。先日会いましたら、今この本が非常に飛んでるし、テレビでもいろいろやられておりますから、弟さんが今今年76、7歳になるんですね。今のこの社長さんはですね、今もう会長ですけども、弟さんが、兄貴は大学出てから先生になる夢を捨てて、親父が病気で倒れてしまって社長になって、この50年間苦労の連続だったけど、とうとう報われたなと。こう言って75歳になる弟さんが正月に訪ねてきて、お嫁さんと一緒に声をかけたそうですけども、私はその話をして愕然といたしましたけども、まあ、ともかくこれが実はきっかけ、50年前ですね、全員社員が総意だって言うんですね。まあ、あとは、テレビ等々で見ていただけと思いますけども、当日はその50年前に入った女性が出てきます。主人公になり、主人公ですね。驚くのはですね、 ちょっとやりすぎじゃないかと思いましたけど、まあそこまで行きました。私は本書いてなかったんですけども、今今年65歳になります。ということは中学校を卒業して、この会社に入ったんです。なんか50年ですね。50年一筋ですよ。今フリーターだとかですよ、転職だとかって流行ってる中で、50年間です。勤めた人も立派。またその人を50年間ですね、受け止めたっていう人も立派じゃないですか。私はおかしな会社は離職率高い会社ですよ。入職率なんかどうでもいいんですよ。離職率の高い会社は問題が大きすぎる。選んだ会社をですね、辞めていくっていうですね、その方が多いっていうのは問題があるですよ。辞める人に問題があるなんて決めつけちゃいけませんよ。辞める人にも問題が3割か5割ありますけども、と、あなた取ったんじゃないかと。人間を取るってことはその人の永遠の幸せを念ずることが経営学の極意だから、その人が簡単に辞めてしまうっていうのはあなたに問題が大きいと。と私はよく言うわけですけど、まあ50年間勤めた方がそれ出ますよ。もっと驚くのは、その方のお母さんが生きてるんですよ。その方がテレビに出てきて、私、そのですね、テレビの番組、その時にはですね、涙をポロッと落としてしまいましたけども、テレビに映らなきゃいいかなと私は思ってますけども、初めてテレビ見たんです、その方を。95歳でしたよ。95歳で、しかも65歳がですね、ちょうどテレビでですね、50年勤めた表彰式があったんです。それは本当にあったんですね、表彰式が。その50年勤めて、今日はなんか表彰されるっていうふうにお母さんに言って出てきたかもしれません。1時間半かかってるそうですよ。バス乗り継ぎ乗り継ぎで。その方が、テレビでもこう言ってましたよ。今日は私の帰りをお母さんが待ってますと。今日は赤飯炊いて待ってるって言って約束してきたんです。こう言いましたよ。95歳の小さなアパートに一人でね、一人二人か。その95歳の人とたった一人の65歳の娘さんじゃないですか。その方がです、おそらくですね、しっかりとしたお母さんでしたけども、おそらくその子の幸せを見取るまでは死ぬことはできないと。死んでも死にきれないと思ってですね、生きている様が私は伝わってきましたけども、まあそれはそれはですね、これほど感動した会社っていうのはたくさん見てますけども、なんて私たちは弱言言ってんだと。と私は思いましたね。この会社のご苦労から見れば、下請けじゃありません、この会社。自家商品作ってます。自家商品作らなければできませんよ。下請けだったら誰かのせいにするから。だからこの子たちを幸せするために、だから自家商品作ってるんですよ。懸命に。自家商品を。しかも、全体の7割だから、健常者の人、5歳満足で思考力が優れてる人、大失礼だけど、3割しかいないってことじゃないですか。3割の方々が7割の方々のことをですね、その方は人間の尊厳を守り、高め、幸せにするためにですよ、懸命に生きてるんですよ。私たちの3倍、4倍働いてますよ、彼らは。その7割の方の分まで働いてるからですよ。私はこんなにも生き生きとした社員頑張ってる社員がいる会社ってあるのかっていう会社ですよ。しかし残念ながら多くの人々は経験悪いだとか、大金悪いだとか、大型店悪いだとか、業種悪いだとか、規模が小さいとか、ロケーション悪いだとかって勝手なこと言ってますけども、何を言うんだというですね、ことをですね、アマチュアじゃないかと。私が言うところの一つなわけです。これが日本理化学工業さん、感動経営ということですけどもですね、実はこの会社のことを本に書きましたり、テレビに出したりですね、東京の番組ではよく出るんです。カンブリア宮殿とかね、よく出ていてですね、いるんですけども、私もこの会社にもうすでに300人くらい連れて行きましたよ。今私の、属する大学院は約50人生徒いまして、ほとんど全員が社会人ですね。社会人で、社長さんだとか、常務さんだとか、あるいは外国人だとか、そういった方が、50人、5、60人ですか、教え子で、今、毎週議論をしてます。その彼らもちろん住みましたよ。行った連中がですね、全部ですね、変わりますよ。この会社のために私はこうする。あるいはこの会社でやってることを私はこのように会社の中に生かすとかね。同じチョークだったら我が社はこの会社のチョークを買うとかね。いろんな方がちょっと、連れてく方がですね、チョークですから、成長産業じゃありませんよ。それ心配なんです、私は。だから、6500社ほど知っている私が、1年に2回、3回行くっていうのは例外的なんです。1年に2回、3回行くというのは例外的なんです。1年に1回も行かない会社が多いですからね。しかし、この会社は行くことが多いんです。心配だから。 この会社を潰しちゃいかんから、この会社は私たちの財産だから、私たちの心だから。で、よく行くんですね。ただ嬉しいことがありましたよ。これはですね、一つはメールですね。一つは社長さんから聞いた話、会長さんから聞いた話ですね。一つメールっていうのはこういうメールですよ。350人くらいからメールが来た中の一人が、北海道牛耳っている商社の人でした。商社。その方がですね、日本理化学工業の商品を我が社は売らせていただくことに決意したと。北海道全土を持ってますから、我が社はこの会社をですね、売る専属の専任の担当者を置きましたと。この会社の商品を売るっていうことがこの会社の努力に応える我が社の方法である、こう言いましたよ。感動はですね、多くの人を動かすってことですよ。一番それ以上にも嬉しかったことが文具ですよね。文具、文具の業界で日本で一番ってどこですか。一番二番って、一つは例の新社じゃないですか。国用さんじゃないですか。国用さんのですね、それは社長から、会長から来ました。先生、おかげさまでなんとかこの1年2年安定した生産ができそうですと、こう言ったんです。そして理由を聞きましたら、この本を読んでくれた国用の社長さんがこの会社の商品を売ろうではないかと。今までなかなかですね、他のライバルメーカーがあってなかなか入りきれなかったみたいですけども、国営さんの社長さん自身がですね、バイヤーさんに指示をされてこの会社を売るのが我が社の社会的使命であると、こう言って国営さんのルートに流れになりましたから、先生安心してくださいって言ってですね、言われて私はほっとしましたよ。ほっといたしましたけども、まあ、こんな会社はですね、感動経営というのはですね、日本理化さんのやっていらっしゃる会社に垣間見ることができるじゃないかと、こんな感じで言った。これが第一つ目の会社であります。一つ目と言いましても、あと残り時間15分しかなくて、なんか終わってしまい可能性がありますけども、今度はですね、静岡県の会社であります。静岡県の磐田の会社なんです。これが実はですね、感動経営でしょうね。やっていらっしゃるものは、エンジンの中についているこれですね、パイプですね、パイプ、これを作っていらっしゃる会社です。ただほとんど自動車のですね、自動車のパイプはあんまり作ってない。ほとんど農機具ですね。ということはほとんど関西ですね、取引先は。なぜこの会社がですね、パイプなんてオートバイとか自動車に山ほどつくじゃないですか。しかも浜松とか岩田にあるんだから、岩田は山発動機もあるし、浜松、今本田さん亡くなりましたけどもね、鈴木さんがあったりいろいろあるじゃないですか。ということはですね、自動車とかオートバイの仕事をやろうとすればもっとこの会社大きくなったかもしれませんけども、あえてやらなかったんですね。みんなやってるから、みんなやってるから、我が社が存在しなくても世の中不幸にならないから。で、実はですね、農機具の方に保護先を絞って農機具やっていくんですね。こういう会社ですね、独立独歩ですね、独立独歩ですね。極論言うと鈴木さんとか山本さんの仕事は直接にやってないって感じですね。ということは極めて少ない対等にお付き合いができる会社の一つでしょう。はっきり文句が言える一つでしょう。こういう会社ですね。今日感動経営ということですから、この会社がやっていらっしゃるところをですね、一つだけちょっとお話ししてます。この会社に行った時にも私はですね、感動いたしましたよ。感動、感嘆、感銘いたしましたよ。この会社も立派だと。この本の中に載せてませんから、もうすでに、インターネットを見ると続日本で一番大切な会社っていうのが秋に出版されるって、全然一行もまだ書いてないんですよ。そんな手形切っちゃって大丈夫かなと思いますけど、私3月まで2冊本書かんじゃないかっていうので、今それですら死に物狂いで書いてるわけですから、生きてるか生きてないかは定かじゃありませんからですね、それに載せようと考えている会社でありますけども、その一つだけ、時間がないから一つだけですね。従業員が今260人くらいいる会社です。だから中堅企業でしょう。260人いる社員の中でいいですか、3分の1の社員が65歳以上なんです。もっと言いましょう、この会社は定年がない会社なんです。定年がない会社なんです。全員が、年功序列です。年功序列です。70歳まで給料が上がり続けるそうですよ。 当然生産性が下がりますけども、しかし今の20代だって40年後50年後は70代になるんだから、年取った時に給料が5分の1に下がるのかではやりませんよ。年取った時に顔を見ながら、あいつは文句を言った、あいつ文句言えない、だからあなたいてもいいよ、あなたいちゃダメなんて言ったら、みんな丸くなっちゃいますよ。創造的な人間はこの世にいなくなっちゃいますよ、そんなとしたら。この会社はそんなことしております。で、私が一番驚いたのは、65歳以上の人が3分の1ってのを驚くってのは、それ以上に驚いたのはこういうことなんです。ところで社長、一番お年を召した方はいくつですかって言ったんです。で、そう聞いたんです。そしたら、あ、今は88歳だって言うんです。88歳って、先生もし昨年来れば92歳だって言うんですよ。88歳って、私ですね、その人パートですかって、みんな社員だって言うんですよ。私その話を聞いて、社長その人に会いたいと、その人に会いたいと、社長なんかどうでもいいんです、その人に会いたかったんです。で、わざわざですね、これまた忙しい中を縫ってですね、この会社に私は訪ねましたよ。現場で全て知らなければ、全て問題は、あるべき姿は現場にありますからね。東京の、私が今属している法政大学は東京の市ヶ谷飯田橋の本部がありまして、今度静岡にサテライトキャンパスで私が校長先生になるんですけども、東京で教授会で議論してるんですよね。議論していて、ああでもないこうでもないなんてこと言ってるから、私いつも一括してるんですね。現場の営業部長の意見に耳を傾けないならば、このプロジェクトやめろと、こう言ってるんですね。現場で血みどろに戦っているような方々がいて、こうした方がいい、ああした方がいいということを聞けなくなったならば、おしまいだと。十数回、二十数回の快適な社長室で見下ろすようなことを言ったって、現場は踊りませんと。何言ってんだと。いつも戦いの連続でありますけど、しかし、まあ、すべて生かしてくれましたけども、まあ、ともかく、この会社、88歳で行ったんで、会いたくて行ったんです。工場広いんです。かまぼこ状の建物で、かまぼこのような建物ね。そこをずっと私ですね、意地悪ですね、社長は。私に教えてくれなかったんですね。私に発見させようと思ったんですよ。しかし私、だから最後に1時間くらいかかりましたよ。45分か1時間ありましたよ。見つけることできなかったから万歳しちゃったんですね。今日休んでるんですかって言ったんですね。いや先ほどすれ違ったって言うんですね。お揃いのユニフォームとお揃いの帽子をかぶっておりましたから、実は残念ながら私が見落としてしまった。もっと言うと、彼女があまりにも生き生きと仕事やったからだよ。私の目に問題があったんじゃないよ。彼女があまりにも生き生きと仕事やったからですよ。その彼女が、いいですか、80歳の時に社長にこう言ったそうですよ。長いことお世話になってありがとうございましたと。もうこれ以上いると足手まといになるでしょうから、私はもう十分癒されましたと。報われましたと。はたかしいただきましたと。もうそろそろ引こうと思ってますと。こう言ってその方が社長に挨拶に来たそうですよ。その時に社長が待ってたとばかり、ああそうかと。というのが世の常でしょうけども、この会社の社長さん、あの座ってる真ん中の方がそうですけども、この方こう言ったんです。まるまるさん、それは困りますと。あなたは会社で重要な方ですと、必要な方ですと。あなたがいないと会社困りますからと。もしも朝8時から5時までの勤務で無理があるならば、午前中だけでも2日に1回でも結構ですと。あなたは必要な方ですと言ったそうですよ。ただ、それ以降、8年間、一言も辞めさせてもらうと言わなかったそうですよ。それ以降、一言も言わずにですね、今と8時から5時までの勤務です。もともとはこの会社はですね、そのことに気がついたのは20数年前ですね。20数年前に気がついたんですけども、若い人が集まんなかったそうですよ。若い人が集まんなかったから仕方がないから、60代、70代のお年寄り大歓迎って書いたそうですよ。新聞のチラシに。ただまあ、来るわ来るわでなんかどっかから湧いてきたようにですね、来たそうですよ。一番ひどい例は、4トン半のロングボディに、おばあさんを乗せて、嫁が運転をして、会社の前に来たらそのおばあさんを抱っこして、会社の玄関に下ろして、よろしくお願いしますって言ったですね。まあ、このようなものとは思いませんね。私はその瞬間、ピストル持ってたら殺したくなりましたけども。まあ、その場にいませんでしたから、殺すことはできなかったですけども。まあ、許しがたき、 あの女性だと言いますけども、その方がこの使ってさすがに、まあ、無理だったそうですけどね、まともに立てないんだから、まともに立てないんだから、まあ、その方はお断りをしたそうですけど、それでもですよ、競争率何名、数名取るつもりがその倍以上実は取ってしまったということですけども、やってみれば何もないですよ、やっても何のことないですよ、それで結果的に3分の1になったということなわけですか。こういう会社って山ほどありますよ。この前岐阜県の中津川行った時にも、そういう会社がありましたよ。土曜日日曜日はオラが頑張る日だとかって言って、ですよ。土日だけで結構です。だからその会社は360人稼働してるみたいな会社ですよ。ただ土日は基本的にはあのおじさんとかおばあさんの方が来ていらっしゃる。中津川に加藤製作所って言いましたけどね。見れば見れば分かりますよ。まあ、そんな会社がありました。まあ、こんな感じでした。この会社も大変したじゃないですか。今こういう時代ってものはですね、新商品とかなんかじゃないですよ。ここまでを私たちのためにやってくれるのかという感動による協力っていうのはすごいですよ。感動による協力が欠けてるからだよ。あともう一つくらいでないとちょっとありがとうございませんけども、これは皆さん方に知っていらっしゃる、天竜川の駅の近くの農業法人じゃないですか。私1月5日の静岡新聞静岡放送の新年祝賀会っていうのに毎年、本当は長老が出る場所だから私みたいなまだ長老じゃないのが出るのがおかしいんだけども、まあちょっとコメントをするという立場上出ざるを得ないっていうので毎年出てるんですけども、その時も言ったんですね。その時にも自動車が悪い悪いって言って、もちろん自動車が悪ければ専用機とか工作機とか電子部品も悪くなりますけども、私が言うと医療とか健康とか福祉だとか安全だとか安心だとか農業だとかって何も不況のほのじもないですからね。不況のほのじもありませんから、別にですね、こういう生き方があるじゃないかって実は言っておったんです。これ実は浜松の天竜川の駅の近くにある、農事法人というか株式会社農業ですよね。今従業員がどうですか ?40 人くらいいるんですか ?40 人くらいいるんですか、こういうハウスの中ですよね。あ、失礼。ハウスの中でやってるんです。まあ、工場農業のような感じですよね。最近、今度はとうとう浜松の駅前にも作りましたよね。都市型農園を。一人1000万円くらいありますよね、売上高が。売上高が1000万くらいありますよ。こういう、なんていうんですか、チンゲン菜っていうんですか、それからメネギっていうんですか。チンゲン菜とかメネギとかっていうことを作って、今度はまたなんかフランス料理に合う、なんか野菜を作るとかって言ってすごいですよ。なんかメネギっていうものを作るときに、お寿司屋さんに行ってですね、なんか手巻きかなんか、ネギトロかなんかの時につけてもらうっていうので、教えてもらおうと思ったら、なかなかですね、教えてくれないから、おいじゃあね、寿司を食べるだけ食べてあげようって言って、お寿司食べながらしたら教えてくれたそうですよ。で、それで友達になってですね、メネギ作って売りに行ったら、あ、もうした、こうした方がいいとか、ああした方がいいとかって言ってくれて、で、そのお宅に食べに来てくれた方々、どんどん口を伝わって、今この分野では日本で有数だそうですよ。今度はなんかフランス料理に、あれですよ、ターゲットにしてるみたいですよ。フランス料理のところに行って、フランス料理に合うですね、板前さんとか料理長さんと今議論をしてるとかって。そういう感じで、まあ、驚くべきことはね、不況のほのじもないどころか、この会社もですよ、お年寄りだとか、あるいは障害を持った方々を大勢使ってるんですよ、このお宅も。今はですね、まだ40数歳の若さで鈴木さんって言うんだけど、静岡新聞のなんか窓辺かなんかのところにね、珍しいですよ。あんな若い人が出るってことが。しかし私、この会社ですね、もっと多くの人に知らしめてあげたいと思ったから、もちろん、事務所の方にも紹介はしておきましたけども、ああ、出てよかったなと私思いますけども、この方に、こう聞いたんです。こう言いましたよ。親父から継いだ農業だけども、やはり、赤の他人、第三者が我が社に入ってくれるような農業にならなきゃダメだと。もっと企業的な農業にしなきゃダメだと。これで夢を描いたっていうんですね。そのためには社員募集と言って新聞に社員募集ってやったそうですよ。農業やりませんかと。8時から5時までの勤務ですと。土曜日と日曜日は休みがありますと。来るときに背広できて、会社に来たら長靴に履き替えて、また背広に書いて帰ってくると。いや、千葉県だとか鹿児島なんかにそういう農業って山ほどありますよ。私農業の研究をたくさんしてるから。先日行った鹿児島県の農家は従業員100人でしたから、4月に大卒も入れてましたから、その前に行った千葉県の農家、和合園ですね。この従業員150人でしたよ。毎年数名大卒新卒を取ってましたよ。来る時にはなんか女性が素晴らしい格好で来て、中に入るとモンペかなんかに履かれてて、モンペ最近モンペじゃないですけども、なんていうんですか、 ジーパンじゃない、何かに履き替えるという、そういうですね、そういうならばいいわけですよ。ならばいいわけです。ともかくですね、農家で働きます、社員募集って書いたら2人しか来なかったそうですよ。その2人はいいですか、お母さんと娘さんだったそうですよ。それが実は衝撃を与えたそうですよ。そのお母さんというのは、娘さんというのはやっぱり障害を持った女の子だったんです。で、新聞見たって言って、新聞で人を取ってくれるって言うから、農業ならできそうだって言って、どうかこの子を採用してくださいって言ったそうですよ。しかしその鈴木さん、まだ若気の至りでノーって言ったそうですよね。そのお母さんこう言ったそうですよ。私も一緒に働きますと、私は給料いりませんと、こう言ったそうですよ。頭ぶん殴られたと言いましたよ。しかし残念ながらですね、当時このことの重要性わからない鈴木さんはそれすらも断ってしまったそうですけども、しかし帰りがけ2人ともですね、手をつなぐようにして肩をガクッと踊らされてですね、こういう仕事ならばできそうだったのにねと、また次があるからと言ってですね、で2人でともともともともと帰っていく姿を送ったそうですね。その時にですね、追っかけたそうですね、追っかけていったそうですね、その人を。これがこの会社の戦いの始まりだったんです。多いですよ、半分ぐらいじゃないですか、半分くらい。そう言って頑張ってる会社もあるんですよ、頑張ってらっしゃる会社が。私たちに感動を与えるじゃないですか。時間がちょっと来てます。あとすいませんが、今事務局の方から、先生時間が超過しているというメモじゃないんです。私はテレビラジオでも時間は、秒刻みで慣れてませんから、若干伸びても結構ですというメモですから、先生追われてるメモじゃありませんから、よく、終われっていうのにもかかわらず20分も30分もやっている方がちょっとおりますから、もう一種のボケの始まりという感じがちょっといたしますけども、まだそうなったら引退するという覚悟でおりますからですね、もう一つだけぐらいできるんじゃないかと。まあ一つぐらいというより会社を紹介するくらいの時間しかないと言いますね。まあこの会社は東京の会社だったんですね。ぜひ皆さん方帰られたらインターネットかなんかで調べていただきたいと言います。さっき私が言った新宿の会社なんです。家族主義なんです。もしもこの会社はですね、公共でも不況でも仕事が減らないように準備しています。輸出もやってます、輸入もやってます。だから円高と円安のメリットは 50-50 で受けます。いろんな商品作ってます。何か一つがなくなっても大丈夫です。儲かるためですか？違いますよ。社員を路頭に迷わせないためですよ。社員をリストラしないためですよ。私は意地悪質問したんです。もしも仕事が3割減ったら、従業員が3人オーバーフロー、多すぎると、首切らなきゃいかんと、その場合には一般の日本の会社どうしてるんですか？まずは非正規じゃないですか、それからパートさん等々じゃないですか、派遣社員等々じゃないですか、あるいはもうすでにピーク終わった後に思えるような方じゃないですか、その方が犠牲になるじゃないですか、抵抗力ない方が。労働組合の問題、実はそこにもありますね。この会社は私のその質問に対してこう答えたんです。さっき私が言いました、我が社は一人も犠牲にしませんと、守りますと、仲間だからと、その場合には全員が3割給料下げますと。しかしそれをした歴史はありませんと。時代は不安定不確実だから、どんな時代でも安定した時代はないから、どんな時代が来ても耐えられるような商品構成、技術構成、取引構成を持つでなければ社員を幸せにできませんからと、こう言いましたよ。これがこの会社だったんです。あとですね、感動経営のとこでありますよ。もうちょっとで、あと数分ありますけども、この会社ですね、 RF という会社、これもすごいですね。時々この法人会で話をしておりますから、先日行ってきたんです、この会社に。また再び、インドから来ている GE ジェネラルエレクトリック社、世界最強企業の一つと言われているね、 GE に勤めているインドの女の子がいるんですね。インド語から英語から日本語からもペラペラっていう、まあ、エリートでしょうね。そのですね、女性の方もちょっと来てるんです。連れてくれって言うから、その彼女も一緒に連れて行って、5、6人で長野県の長野市県庁の隣でしたよ。 そこに行ってきましたけども、何回も何回も行ってるんですよ。行ってきたんですけども、こんな商品を作ってるんです。不況の不の字もありませんよ。自動車はですよ、私たちは不況になれば、車検をしますよ。もう一回車検しますよ。私のもう一台の、私の乗ってる車なんて、一台の車は15万キロ走ってますよ。いまだにマニュアルですよ。株なんて言ったこと言ったけどですね、常に、何が起きるか分からない、最低の生活だけがいいって言ってですね、私はそういう主義で生きてますから、借金も抱きられない人間でありますから、まあ、ともかく、この会社ですね、不況のふの字もないですよ。当たり前じゃないですか。こういうものを作ってんだから、こういうものを作ってんだから。これ飲むカメラじゃないですか。飲むカメラでサイズがこのさやかって書いてあるのは、さやかって皆様方、この会社の頑張ってくれた女性の名前ですよ。商品に名前、社員の名前をつけてるんですよ。で、しかも、この彼女が握っているあの、カメラは、これ、ドゴンって飲むんですよ。ドゴンって飲んで、仕事が終わればお尻から落ちてくるんですよ。仕事が終わればお尻から落ちてくる。飲むカメラですよ。ワイヤーレスバッテリーですよ。大きさはですね、直径が一番小さいのが直径が6ミリですよ。長さが23ミリですよ。男性の小指じゃないですよ。女性の細い小指の方がですね、6ミリだから。長さ23ミリで、その中にカメラ機能があるんですよ。それをドコンと飲むと、外から無線エネルギーを装着いたしますと、体の中の様子が、リアルに、カラー画像で、高品位で、見ることができるんですよ。これを会社、こういう商品作ってる会社、世界に、この会社を含めて3社ありますけども、1社はイスラエルですね。一社は日本のオリンパスですね。三社目がこの会社ですね。しかしこの会社が日本で世界で一番最初ですよ。他の会社の商品問題がありますね。バッテリーの問題と、それからカメラがどこについて、前についてるから。この会社横についてるから。横についてるから。壁をずっと映すことができるから、壁を。回転をしてゴロゴロゴロ回転しながらというところですからね。これでもってお値段は1万円しませんからね。私たちはあの胃カメラ、私飲んだことありませんけど、私の母親は体が悪くても何でも何回ももう血をもう鼻から口からですね、あの吐いてるような生活を長くしてますからですね、いつ死んでもおかしくないような状態がずっと続いておりました。まあ最近ようやく落ち着きましたけども、その度入れるじゃないですか、体の中に。もうその状況を見ていてもやめてくれって言いたいくらいですね、はっきり言って。それだけで死んじゃうんじゃないかと思うようなことがちょっとありますけども、あの苦痛から解放されるじゃないですか。ドボンと飲んでお尻からポトンと出ちゃうって言うんだから、それでもってですよ、数千円って言うんだから、こんな人間の尊厳を守り高めるような商品が景気の生き贄になりますか。自分の愛する家族がそういう状況になった時に、不況だから我慢しろって人がいますか。この中にいませんよ。そんなこと言ったら人間じゃありませんよ。私そのままその瞬間撃ち殺しますよ、その人。人間じゃないから。このように生を受けるに間違ってるか、その方々。で、こういう会社が、実は、RF さんと長野県の静岡県に欲しい会社ですよ。欲しい会社が静岡県にないっていう残念仕事でなりませんけども、行ったたび誘致を進め、誘致をね、静岡県に会社作ってくれって言ってですね、よく私は言いますけど、そんな会社です。時間がちょっと来ちゃってますけども、ちょっとですね、これもいいですね。この会社はやっぱりあまりにも有名な会社。昨日たまたま夕刊ですか、朝日新聞の、私自宅で5つ新聞撮ってましてね、朝30分で全て見ちゃうっていうですね、まあ、昨日の、めった、あんまし私は夕刊っていうのは、朝刊と比べて、情報量がはっきり言って50分の1以下ですよね、夕刊と。あることが必要かどうかっていう感じがしますよね。日本の半分の県は夕刊という制度がないですよね。静岡県あるから、夕刊出るのは当たり前ととんでもないですよね。夕刊ない県の方が多いですよね。ない県の方が多いですよ。まあ、ともかくですけども、夕刊出てました、朝日新聞の。昨日でしたよ。昨日、夕刊出てました。いいことが出てましたよ。この会社はね、まあ、いいことの中一つ。社員出張するでしょ。皆さん方は今日社長さん方、社長さん多分グリーン車がなんかでしょうね。社員がグリーン車で出張できるっていうのはなかなかないですよ。この会社、社員も社長さんも全員グリーン車ですね。社員がなんか寝吹いていて、鼻ちょうちん出して寝吹いていったらグリーン車なんて意味ないじゃないかと。こう言って私の学生が質問いたしましたら、1時間半という距離で寝吹いてしまったならば、会社の仕事で疲れたんだろうから、1時間半疲れを癒すことができたんだから、グリーン車は生きたじゃないかと。そう言いましたよ。そう言いましたよ。3年半山に伏せて、 一度も会社に出なかった男に、出社できなかった男に、3年半給料を払い続けましたよ。それを決めたのは社長と社員みんなですよ。それ自分だってその可能性があるときに、そうしてくれれば燃えますよ、私たちは。自分だってその可能性があるんだから。なんであのですよ、もう死にそうなのに3年半も、ピーク過ぎた男に3年払うんだなんて、そんな人いませんよ。いるはずがありませんよ。自分たちの行く末に、かもしれないから。この会社、3年半山に伏せた社員に給料全額払ったというので有名な会社じゃないですか。まあ他にもいろいろありますけども、ちょっともう終わりにしますから。この会社もですね、浜松の会社でいい会社だと今、これも東京のスーパーマーケットですね。スーパーマーケットで増収増益を繰り返すスーパーマーケットですね。お客様が私たちの冷蔵庫代わりのお店っていうくらいだから。このお宅も住宅メーカー今不況でしょ。今朝日本経済新聞見てましたら、住宅業界を70万戸を覚悟せよなんてのが出てましたね。70万戸1年間の着工件数が、業界の能力は170万戸あるからね。まあその中でこのお宅は別格じゃないですか。いまだに手持ち受注残2年まであるって言うんだから、2年先まで仕事いっぱいって言うんだから、2年先まで仕事いっぱいって言うんだから、今低価格志向って言うから値段が安いにはとんでもない。このお宅の平均売価は4500万から5000万だから。この会社は従業員100人いて、営業マン、営業という名称を持った社員が一人もいない。この会社の住宅の売りは全てお客様がこの会社を訪ねて成立する。この会社にルールがあって、我が社の社員を土曜日と日曜日に呼び出すのはやめてくださいと、呼び出さないということを証文に書いて契約してくださいって言うんですよ。営業の名刺を持った人は一人もいないんです。この会社の社員の約4分の1はその彼彼女のお父さんお母さんがこの会社の住宅を建てた人ですよ。普通ちょっと私たち遠慮しますよ。自分の息子娘が住宅会社とか自動車のデーラーった場合ね、最初は自分が買って友達に紹介した人で、それ玄関来るから、それで売れない売れないでって、かわいそうになるから私たちは。だから大丈夫かと、本当の好きだと。でよく私相談された時によくですね、学生たちに言いますけどもね、営業なんかいないんだからこの会社。それで成立するんですよ。だって住宅ゼロじゃないじゃないですか。170万が110万になっただけじゃないですか。まだ110万もあるじゃないですか。でこれもテレビに出ます。テレビに1月26日に出るのは、皆さんぜひ見てくださいよ。要するに繰り返します。7時から8時までね。もう新聞社の方が、いるかいないかと思ってさっき遠慮してたんですけど、実際は、静岡朝日放送、朝日テレビですね、静岡放送じゃないんです、静岡放送じゃない、朝日テレビだったんです。でこの会社とさっき言った日本理科が出るので、これも壮絶ですよ。作っていらっしゃる商品はここに書いてあるようなあの商品ですね。最近は人工肛門を作りましたよ。人工肛門、人工肛門でしたよ。人工肛門とかここに書いてある商品を作っていて、これが不況だから公共になるまで2年間待てというお父さんお母さんいます？いるはずがないじゃないですか。だから時代が変わったんだよ。時代が忙しい、なくてはならぬ、喉から出が出るようなお障子で山ほどあるんですよ。最近小売業で一人勝ちしているのは例のファーストリテイリングですね、ユニクロさんですね。私もこの会社にいて調査しましたよ。あるいは女性の方にも学生たちにも聞きましたよ、いっぱい。現実その会社が作っているような商品も私は手に取って自分自身も着て確かめましたよ。間違いないですよ。こんなに着やすくて暖かい下着を着たって私珍しいですよ。あ、ここにあったのかと思いましたよ。これだと思いましたよ、私たち欲しいのは。それ作ってんだもの。100年に1回の不況というですね、ことが、巷でよく言われていることでありますけども、全部じゃないんです。全部じゃないんです。全部じゃないんです。世の中には、立派な業界も山ほどありますよ。少し時代が変わってきているというかね、という感じがします。自動車は今、日本の道路を走っている自動車が約8000万台以上あるんです。今、日本には家族、まともな家族って4500万しかないんです。まともな家族って言ったのは、 施設で暮らしてるとかね、本当は自宅で住めばいいものを住めずに施設で暮らしてるっていう人を組めると5000万いっちゃうけど、まともな家族は4500万じゃないんです。それに対して車が8000万台以上走ってるってことは、1軒あたり車2台持ってるってことなんです。1軒あたり車2台持ってるんです。東京は1ヶ月車を車庫に預けますと、23区の平均はですね、4万円から5万円しますよ。車の車庫代が4万円か5万円するんですよ。そんなとこ車持ちませんよ。もう雲の糸のように東京は地下から地上から公共的な交通ネットワークが配備された。車なんかいりませんよ。ということは、東京だとか大阪だとか名古屋という大都市圏を別にすれば、一軒に3台ってもいいですよ。無理に決まってんじゃないですか。これから自動車は電子化になりますよ。ガソリンの、そうしますとですね、かなり自動車、今自動車の部品点数って約、平均すると2万5000点でできてるんです。大きいのは3万できてるんです。少なくとも1万点できてるんです。しかし、今のですね、メーカーさんがやろうとしているですね、計画を私見てみますと、これを部品に置き換えますと、あ、この部品もいらない。この部品もいらない。この部品もいらない。こうしますとですね、おそらく数千点になりますね。自動車が売れるっていうことと、自動車の部品メーカーがまた再び繁栄を手にするっていうことは違うですね。とうとう来たるべき時が来たという理解の方が正しいじゃないですか。この危機を我慢で乗り越えるっていうのは危険ですよ。時代が変わったという認識の方がですね、正しいと私は思いますね。正しいと思います。むしろ、これを普通と考えて、コロナ禍でですね、5人に対する使命と責任を果たすという経営の方が私は正しいんじゃないかと思いますよ。顧客と社員を感動させている会社に衰退した歴史はありませんから、今物じゃなくて感動ということですね。ちょっと約束した時間を10分ほど上回って、ボケの始まりかもしれませんけども、ただここにメモがちょっと来ましたもんですから、あえて意識的に話をさせてきました。時間は過ぎておりますけども、多分この後に予定があるでしょうから、質疑応答と言ってもしようがないかもしれないけど、もし何かあるようでしたら お答えいたしますけども、とりあえず私の話はこれで終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。